愛する者たち、私はすでに2通目となる手紙をあなた方に書いています。これらの手紙により、私はあなた方の記憶を呼び覚まして純真な心を奮い立たせたいのです。それは聖なる預言者たちにより前もって語られた御言葉と、あなた方の使徒たちにより伝えられた主であり救い主である方の命令を思い出させるためです。
皆さん、おはようございます。またオンラインで今日この礼拝に参加してくださっている皆さん、おはようございます。今日も皆さんと一緒にこのように礼拝を持つことができる幸いを感謝したいと思います。第二ペテロの手紙の3章1節2節、すでに読まれたその箇所でありますが、最近パソコンまたスマートフォンをはじめとする SNS という、これが非常な勢いで広まってまいりました。まあ、今では世界のニュースが自分の手の中に入ってくる、また自分の手からいろんなニュースを外に向かって、また海外に向かって発信することもできる、実に驚異的な時代となりました。まあ、その背後にはコンピューターの著しい発展があったと思います。そして今なおそれが発展しつつあるわけです。まあ、その速度は非常に速いもので、さらに発展を遂げようともしているわけですから、この分野において年配者は若者になかなかついていけない、こういう状態になっていると思います。私は約40年前ぐらいのことですけれども、ドイツの進学校で勉強していた時のことを今思い出しました。当時は今のような SNS、これはありませんでした。そういう中で私たち学生は聖書の中のいわゆる聖書用語と言われる、例えば愛とか平和とか慈愛とか信頼とか喜びとか忍耐とか、こういった聖書用語がテストに出されたんであります。学生たちは図書館に行って、この単語をどういう意味があるかということを図書館でいろんな本も書物を調べて、そして、それを自分のノートを作って、そして試験に臨んだ覚えがありました。で、その時ある先生、その方は新約概論の先生でしたけど、その先生が言われた言葉を私は今思い出しました。その先生は、未来にはコンピューター技術が発展して聖書用語をクリック一つでその意味を出すことができる、こう言われたんです。いや、私はそれを聞いた時に、そんな時代が来るとは考えられなかった、また信じられなかったんです。と言いますのは、毎回毎回図書館で辞書を使って、コンコルダンスを引いて、参考書を開いて調べて、そういう中でその聖書用語を一つずつ調べていた時代であったからであります。確かにそういう時代がやってまいりました。今はそれを現実化して、例えば J バイブルです。何十万という単語の中から自分の希望する単語を一つポンとクリックするだけで、その単語がポンと出てくる、本当に信じられないような時代に入りました。皆さん、大変便利な時代となりましたが、欠点もありますね。それは多忙になったってこと、忙しすぎるということです。忙しすぎるので心を静める時間がなかなかありません。また読書をする時間もありません。またお友達とお茶を飲む時間も不足するようになってまいりました。その一つの理由としては、やはり SNS に時間を奪われているからかもしれません。人は SNS を発展させることができましたけれども、今度は SNS に支配されるようになってしまいました。それが今の時代であります。大切な自分を見失っていないでしょうか。 SNS から流れる溢れるほどの情報にどっぷり使ってはいないでしょうか。まあ、そのように考えてまいりますと、約50年半世紀前までは手書きのレターが主流でした。自分の手でペンを握り手紙を書いたものでした。その一通の手紙が人を励まし、人に力を与え、また人に勇気を与えてくれました。そして愛の手紙もありました。私はその時代はその時代で本当に良かったと思っております。 で、私は実は家内によく手紙を書いたんですけど、航空書簡というのを今でもはっきり覚えてます。一番安い、手紙書簡でありまして、物を入れることができない1枚の便箋だけでした。ところがドイツから日本に手紙を書くのは届くのはごめんなさい1週間かかるんです。そして家内が日本から私の返事を書くのがまた届くのが1週間かかる。往復すぐ返事しても2週間かかるわけです。ところがうちの家内はなかなか返事を書かないんです。手紙をなかなか書かないその人でありました。したがってですね、私はもう1週間待っておれなくて、週に2通3通と出していくうちにもう全然中が噛み合わなくなってしまって、前後本当に分からなくなってしまった覚えがありました。そして最後は結局電話をして、当時は国際電話、大変な費用がかかったんですけど、電話した覚えもあります。皆さん、今から約2000年前、その時代というのは書簡、手紙というのはもちろん手で書いた。今の私たちがいるようなこのような立派な素晴らしい紙、ありませんでした。それはパピリスの皮で書いたのか、用紙で書いたか分かりませんけれども、とにかく限られたその状況の中で一通の手紙を書くということは、それはそれはどれほどの労力を必要としていたことだろうかと思いました。初代教会時代の指導者だったペテロ、そのペテロは第一の手紙に続いてここで第二の手紙を書きました。それが今日私たちが開いているテキストであります。彼は何を伝えようとしたのでしょうか。今日皆さんのお手元にしたのレジュメに従って2つのポイントからお語りしたいと思います。まず第一、それは記憶を呼び覚ましなさいということです。聖書テキストをお読みしたいと思います。3章1節です。第二ペテロの手紙3章1節、愛する者たち、私はすでに2通目となる手紙をあなた方に書いています。これらの手紙により私はあなた方の記憶を呼び覚まして純真な心を奮い立たせたいのです。2節、それは聖なる預言者たちにより前もって語られた言葉とあなた方の使徒たちにより伝えられた主であり救い主である方の命令を思い出させるためです。ペテロはまず愛する者たちと3章の1節で呼びかけています。これまでのところ実はこの表現、愛する者たちという表現は一度も出てこなかったんです。で、この3章を読んでいきますと、なんと4度もこの表現が出てまいりました。1節、8節、14節、そして17節であります。伝承によればペテロはこの後囚われの身でローマの獄中にいましたから、この手紙の受け取り人である小アジア、現在のトルコでありますが、そこに点在していたあちらこちらにあったいろいろな教会、この教会が受け取り人であったわけです。彼らへの愛のレター、それがこの書簡なんです。小アジアはローマから見れば地中海を挟んでギリシャを越えてなお東側、東の方に位置していました。今のような便利な SNS の発展した時代ではありませんでしたから、非常な距離の隔たりを感じていたに違いないと思います。さらにペテロは自分の死期が近づいていたということも自覚していました。彼は次のように述べました。1章14節、私たちの主イエス・キリストが召してくださったように、私はこの幕屋を間もなく脱ぎ捨てることを知っています。つまり彼は非常に死期が近づいて自分の残された時間、限られていることを意識してこの書簡を書いていたことがわかります。確かにペテロと小アジアの主教会の間には距離がありました。しかしペテロは生徒たちの間には距離がなかったでしょう。ましてや自分の死期が近づいていたことを悟っていましたから、彼はここで愛する兄弟たちと呼びかけをしたのでありました。ではなぜペテロはここで4度も愛する者たちという呼びかけをしたのでしょうか。それは神の国建設という同じ使命感を持つ同胞であったからです。もう一度言いますね。同じ 神の国建設という使命感を持つ同胞であったから。ですから彼は愛する者たちとここで呼びかけました。神様を信じるクリスチャンたちがこの地上に置かれている間は神の国建設、このために置かれています。イエス様が来臨されたところのその意義は神の建設にありましたね。イエス様がこう言われました。マルコの福音書1章15節。時が満ち、神の国が近づいた。悔い改めて福音を信じなさい。バプテスマのヨハネも同じような表現を使い、神の国が近づいたと言いました。確かにイエス様はこの神の国実現のためにこの地に来られたお方でありました。皆さん、神の国には病気は必要ありません。また悪霊も必要ありません。また問題やまた不幸やさまざまなトラブル、そういったことも必要ありません。イエス様がおられたところでは、イエス様お言葉一つでそれらの重い病気やあるいはまた悪霊やそういうものを追い出し、数々の奇跡の技をなさいました。それは神の国にあっては奇跡ではなくて自然なことです。でも私たちの住んでいる世界では奇跡なんですね。で、神の国とは神様が王様として支配するところ、国という意味です。ですから天の御国というのは神が天におられ、そしてご支配されるそのところでありますから、その神の国がこの地上で実現するために私たち生徒たちが召され置かれているのでありますね。天の御国をもたらしてくださったイエス・キリスト様でありました。そしてイエス様によって救われた人たちもまた生徒たちも地上で神様の国の現実に生きるように置いてくださったんです。皆さん、それは神の恵みであります。私たちの内側にはその力がありません。その能力ももちろんありません。しかしながら私たちの内側に内住してくださっているイエス様が実は神の国を実現させてくださる。なんという素晴らしい贈り物ではないでしょうか。これは神の恵みです。ところが私たちは自分が置かれている境遇や健康のことで大切な使命の自覚を失ってしまうことがあります。しかしそうであってはなりません。ペテロはそこでこの手紙を書いた理由を述べているんです。それが3章1節。もう一度読みしますね。愛する者たち、私はすでに2通目となる手紙をあなた方に書いています。これらの手紙により私はあなた方の記憶を呼び覚まして純真な心を奮い立たせたいのです。すなわちこの御言葉の後半です。これらの手紙により私はあなた方の記憶を呼び覚まして純真な心を奮い立たせたいのです。これが実は彼がこの手紙を書いた理由であります。私たちはそこでペテロのその真意をさらに掘り下げてみたいと思います。それがお手元のレジュメの第2のポイントであります。それは心を奮い立たせなさいということです。ペテロは第一の手紙を書きましたが、皆さんどれぐらい時間が間が置かれたと思われますか。つまり第二の手紙が書かれるまでであります。彼はあなた方の記憶を呼び覚まして純真な心を奮い立たせたいのですと述べていますから、まあ、それほど時間、長い時間がかかったとは思われません。まあ、個人差あるかもしれません。しかしながら記憶を呼び覚まし心を奮い立たせたいというこのペテロの文面から、彼はきっと第一の手紙を書いてから間もなくではなかっただろうかと思います。ではペテロはどんな記憶を呼び覚まして純真な心を奮い立たせたかったのでしょうか。ペテロの第一の手紙、それは一体何について書かれているか、皆さん覚えていらっしゃいますか。それはキリスト者のクリスチャンの忍耐、苦難、そして希望について書かれております。確かに当時もさまざまな迫害や苦難がありました。その中にあっても忍耐を持つように、そして苦難を乗り越えることができ、そこの先には希望があるということを第一ペテロの手紙で彼は書きました。で、この第二の手紙では敬虔な生き方への招きであると思います。敬虔な生き方、私たちには希望に 希望が先に置かれているのですから、それに向かってどのような生き方をするのか、すなわちそれがこの第二の手紙で書かれていると思います。そこで私は今日のこのテキストから次の2点を覚えていきたいと思います。ここで思い起こすべきペテロの言葉を引用したいと思います。それはあの第二ペテロの一章五節から七節です。だからこそあなた方はあらゆる熱意を傾けて、信仰には徳を、徳には知識を、知識には自制を、自制には忍耐を、忍耐には経験を、経験には兄弟愛を、兄弟愛には愛を加えなさい。皆さん、ここの図を見ていただいてお分かりのように、信仰というのは実は私たちを本当に育ててくれるものである。まず徳を与えてくれる、そして徳には知識が加わり、そして知識には自制が、自制には忍耐が、そして忍耐には経験が、経験に兄弟愛が加わって、兄弟愛には愛が加えられる。この愛はアガペという言葉が使われていることを申し上げました。神様の愛です。私たちが持っている愛ではない、神が持っているアガペの愛。この一つのサイクルのようにですね、一つ一つのステージを踏むことによって、私たちは霊的に信仰が深められ高められ、そして結果的にこのような人格を持つ人に変えられていく、そのような器であるということ、それは主の恵みであるということを思い起こしなさいとペテロは言っていると思います。さらにペテロは語っています。一章の十節です。ですから兄弟たち、私たちの召しと選びを確かなものとするように一層励みなさい。これらのことを行っているなら決してつまずくことはありません。ですからあなた方がこれらのことをすでに知り、与えられた真理に固く立っているとはいえ、私はあなた方にそれをいつも思い起こさせるつもりです。13節、それを思い起こさせてあなた方を奮い立たせることを、私は地上の幕屋にいる限りなすべきだと思っています。15節、ですからぜひとも私が去った後、いつでもあなた方がこれらのことを思い起こさせるようにしておきたいのです。これらの聖句はペテロが書いてきた言葉です。私たちに求められているのは多くのことではありません。またこれからもっと学ぶ必要もありましょう。しかし学べば学ぶほどに私たちは自分の足りなさを覚えるのではないでしょうか。自分は長年信仰生活を送っているのに、あるいはこれだけ聖書も通読しているのに、まだまだであるという不足を覚えることがあります。時間の足りなさを感じるんです。先日外国に住む91歳の一人のクリスチャンの方と私はスカイプでお話をいたしました。彼女は言いました。私はまだまだ知らなければならないことを知っていませんでした。まだまだ足りないこと、皆さん91年間生きられた方がまだまだ足りないと言っていらっしゃる。じゃあどこまで学べばいいのか。いえ、際限なく学ぶ必要、内容はあると私は思います。さあ私たちはそのように次のことを学ぶことも大切なことだと思います。しかしながら皆さん、私たちは立ち止まって、ここで私たちが学んだこと、過去です、主の恵み、そのことを思い起こすことが大切だと言われました。新しく学ぶことも大切ですけど、主が与えてくださった恵みを思い起こすこと、これが実は大切なことです。それが今日の2番目のポイントです。苦しみの中で学んだ主の教えです。大切なことは自分にできることとして主の恵みを思い起こすことです。何か新しいことを学ぶ以上に、これまで教えられたこと、すでに学んできたことを思い起こすことです。なぜなら苦しみの中で学んだ大切な主の御教えがあるからです。詩編119編71節にこのように書かれております。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。それにより私はあなたの掟を学びました。皆さん、確かに私たちも学んできたことはあるはずです。 特に苦しみの中で普段は聞こえない主の御声を聞きました。一歩一歩の歩みの中で私たちは主が育んでくださり、主が教えてくださったことがありました。しかしすぐ忘れてしまいます。ですからいつも主の恵みを思い起こすことは大切です。皆さん、私たちは苦しみの中から学ぶことは多いです。物事がうまく流れていて順調に進んでいる中から学ぶことよりも、どちらかというと苦しみの中から教えられることが多いと思いますね。そうです。それは苦しみの中で御言葉の前にあった自分を示され教えられるからです。そして経験を積むことができるわけです。皆さん、経験の中で御言葉から教えられること、そしてそれはまるで宝石のようであります。たっといものです。非常に価値のあるものです。それは学校で学ぶこととは異なっています。それはこの世にあって生きるのに不可欠なものであります。なぜなら神様が教えてくださるところの素晴らしいレッスンであるからです。そして私たちが霊の戦いにおいて身を守るために必要な武具ともなります。私たちは天にある神の御国を憧れつつ歩むものですね。天の御国を仰いで目指して歩むものです。しかし現実の生活の中で忘れてしまうんです。なぜでしょうか。それは神の国と神の義を見続けるということよりも、今ある自分の歩みと現実の方を見つめやすいからであります。皆さん、あのガリラヤ湖の湖上にいたペテロを思い起こしてください。ペテロは湖上を歩いてこられたイエス様の姿を見たときに、イエス様、もしあなたでしたら私もそこに行かせてください、水の上を歩かせてください、こう言いました。ガリラヤ湖の湖は荒れ狂う波、強い風で満ちていました。彼はイエス様がこちらへ来なさいと言われて、その言葉を受けて一歩踏み出して歩き始めました。しかし彼は波を、また風を見て恐れ沈み始めてしまったと聖書は記録しております。皆さん、それは私たちの姿でもあります。ペテロはそのような経験を通してこのように書いたんです。三章一節、愛する者たち、私はすでに2通目となる手紙をあなた方に書いています。これらの手紙により、私はあなた方の記憶を呼び覚まして純真な心を奮い立たせたいのです。彼は自らの失敗、自らの過ち、いや、彼はあの死を知らないと言いなんだ、旅中に3度言われた時に、死を知らないと言いなんだから、その弱い弱い自分を思い出したに違いない。しかしその弱い自分でありながら、彼はこのような大胆な手紙を書く、そのような立場になりました。それは苦しみの中から、失敗の中から彼がそれを学んだからです。私はあなた方の記憶を呼び覚まして純真な心を奮い立たせたいのです。彼らが信仰に入った時は純真であったようです。そして純真な心を本当に奮い立たせたい、彼は強くそれほど覚えました。皆さん、今日本の社会で私たちが純真な心をどれだけ持っているか、私は自問自答するものでありますけれども、ルーマニアのあの伝道に行った時代のことを私は今思い出しております。私が訪ねた時に、ある一つの町でしたが、確かクルージュだったんです。クルージュの町で翌日結婚式を控えている若い兄弟がいました。皆さん、結婚式と言いますと、日本では前の日はその打ち合わせ準備で本当に大変だと思います。ところがその新郎新婦はですね、時間を作って私のために町を案内してくださるんです。と皆さん思われるでしょ。遠い日本から私たちルーマニアを訪ねてくれて、そしてルーマニアの教会の私たちのためにいろいろな支援をしてくださったことに私たちは感謝してます、そう言われました。そしてその彼は結婚式の前日に市内を私をあちらこちら案内してくださったんです。で、彼とのいろんな話をずっとしていく中で感じたことは、なんとピュアな、 なんと純粋な混じりきれない信仰だろうか。そのことを私はあれから二十何年も経ってもはっきりと覚えているのですね。そうです、皆さん、ピュアな信仰、純真な信仰を奮い立たせたい。でも異端の教え、間違った教えが入ってきて彼らはその方向に流されていったんです。どうすれば私たちはそのような間違った教え、異端の教えの中で強く生きることができるんでしょうか。もっと言うならば、純真な心を奮い立たせていただくことができるんでしょうか。それは主の言葉を繰り返し覚えることです。主の言葉を繰り返し繰り返し語られること、主の言葉が繰り返し繰り返し読まれること、主の言葉というのはそういうものです。一回だけ主の言葉を、聖書の御言葉を読んだから大丈夫だというのではないんです。主の言葉を繰り返し読まれるべきものとして実は与えられているんです。裏返すと、私たちは忘れやすいものであるということです。それを通して私たちは記憶を呼び覚ますことができます。そして心を奮い立たせることができます。つまり暗唱聖句を覚えることです。私はいつもそれを強調しています。一つの暗唱聖句を週に一つ覚えたとするならば、皆さん一月で4箇所の暗唱聖句を覚えることができます。それが1年間続けば相当な量になりますね。御言葉を暗唱することは力です。御言葉を私たちは繰り返し繰り返し読むことによって、私たちは記憶を呼び覚ますことができます。心を奮い立たせることもできます。御言葉を読みします。3章の2節、それは聖なる預言者たちにより前もって語られた御言葉と、あなた方の使徒たちにより伝えられた主であり救い主である方の命令を思い出させるためです。聖書が語るメッセージは聖なる預言者たちによって昔から語られてまいりました。また主が使わされた人たちによって御霊の導きを通して取り継がれてきたところのグッドニュース、福音であります。そこに歴史を支配される神の確かなご計画があります。ペテロはそれは主のご命令であると言いました。私たちしもべが軽んじて良いわけはありません。主のご命令でありますから。そう考えてまいりますと、聖書信仰とはどのようなものでしょうか。皆さんはどう思われますか。聖書信仰、聖書信仰とは主のお言葉に対する私たちの応答、その姿勢を言い表したものではないかと思います。もう一度言います。聖書信仰とは主の御言葉に対する私たちの応答、その姿勢を表したものと言えます。ですから聖書は誤りない神の言葉であるとただ唱えていれば安全なのではないんです。聖書の言葉にいかに誠実に向き合って生きようとしているかが問われています。それが聖書信仰です。聖書の御言葉を繰り返して読み、繰り返して聞き続けることで記憶を呼び覚ましていただくのです。そうです。そして心が開かれ奮い立たせていただくことができます。そこに実は私たちが生きるその力、そしてまた理由があるのです。さあ今日私は記憶を呼び覚ましなさいというテーマでお話を進めてまいりました。今日も主は私たち一人一人に御言葉を通してお語りくださいました。それは神を信じる者の姿勢、応答についてであります。ペテロは小アジアの愛する人々に何を書き送ったのでしょうか。2つのポイントを今日覚えました。1つ、それは主の恵みを思い起こすことです。2つ目、主の命令を思い起こすことです。主の恵みを思い起こすということは、3章の1節の言葉ですね。愛する者たち、私はすでに2通目となる手紙をあなた方に書いています。これらの手紙により、私はあなた方の記憶を呼び覚まして純真な心を奮い立たせたいのです。皆さんはいかがでしょうか。この御言葉を聞いて、あなたは御言葉、この手紙を読み、その記憶を呼び覚まして純真な心が奮い立たされているでしょうか。考えてみていただきたいと思います。2番目、主の命令を思い起こす。それは 2節ですね、聖なる預言者たちにより前もって語られた御言葉とあなた方の人たちにより伝えられた土であり救い主である、ごめんなさい、主であり救い主である方の命令を思い出させるためです。皆さんはいかがでしょうか。主の命令を思い出しているでしょうか。私たちは繰り返し繰り返し御言葉を聞き御言葉を読むことが大切であることを教えられます。この御言葉によってこの週も神様によって支えられ歩むことができますよう心から願います。お祈りいたしましょう。天の父なる神様、あなたの御臨在を感謝いたします。記憶を呼び覚ましなさい。ペテロは自らの失敗を踏まえて愛する人々に4度にわたって愛する兄弟たち愛する方々へと呼びかけて記憶を呼び覚ましなさいと進みました。それは主の恵みを思い起こすことであり、もう一つは主の命令を思い起こすことでありました。パウロ、ごめんなさい、ペテロがそのことを本当に自分に言い聞かせるようにこの手紙を書いたように思います。ペテロはたくさんの失敗をしました。しかしそこで主からたくさんの取り扱いをいただき恵みを思い出したことをこの書簡の中で覚えております。私たちも完全なものではありません。欠けたところが多いものです。しかしながら主の御言葉を繰り返し繰り返し語られまた読まれることによって私たちが記憶を呼び覚ましていただき心を奮い立たせていただくことができることを今日教えられ感謝します。どうぞ神様、この週も愛する兄弟姉妹方がこの御言葉に支えられて歩むことができますよう祝福してください。今お祈りの途中ですけど、今お聞きの皆さん、どうぞ応答の祈りをしてください。そして最後に私がお祈りをいたします。どうぞ。ご在天の父なる神様、皆をあがめて感謝をいたします。御言葉を感謝いたします。主は今も昔も変わらぬ私たちと共にいてくださる御方であり、今朝も御言葉を通して大切な糧をお与えくださり感謝します。今兄弟姉妹がお祈りされたように御言葉を繰り返し読み繰り返し語り、そしてそれによって記憶を呼び覚まして心を奮い立たせることができますように、この週も祝して守ってください。イエス様のお名前によってお祈りをお捧げいたします。アーメン。